主をたたえ、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌148番1節から4節まで歌い、主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌148番4節まで。実会は座席前のプレートをご覧ください。実会、我は汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を乱れに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勘認するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、今朝も一人一人の名前を呼び礼拝へと招いてくださり感謝いたします。あなたの招きを受けて聖なるあなたの御前に立つとき、感謝と喜びだけではなく深い恐れを抱かざるを得ない私たちです。私たちの生活は神様の御心を思わずあなたに背き、隣人に対する配慮に欠ける日々を送っています。どうかお許しください。あなたを仰ぎ見、あなたに愛されていることを覚え、恵みに感謝する生活を送ることができますように。私たちに御言葉を取り継いでくださる松原先生を聖霊の力によって強め励ましてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 賛美歌455番1節から3節まで歌い、主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌455番1節から3節。聖書を2箇所お読みいたします。旧約詩編130編1節から8節、973ページ、973ページ、旧約詩編130編1節から8節。都に昇る歌。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。もう一箇所、新約ローマの信徒への手紙 第8章34節285ページ「ローマの信徒への手紙」第8章34節誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。使徒信条の言葉は、お席前のプレートをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
4月20日にイースターを迎え、イエス・キリストの復活を記念するイースター礼拝を行いました。その時、説教の題はキリストは復活されたという題で、その後の日曜日ごとの礼拝では、イエス・キリストの復活と教会の信仰ということについて、それからキリストの復活と私たちの関係を少しずつ見ていきました。今日はイエス・キリストの昇天と取りなしということで、聖書の箇所を選ばせていただきました。先ほど私たちが一緒に使徒信条を唱えましたけれども、そのおしまいの方にイエス・キリストは、3日目によみがえり、そして天に昇り、父なる神の右に座しという言葉がありました。で、この使徒信条の中にあるように、イエス・キリストが天に昇られたこと、そして父なる神の右に座しておられ、私たちのために取りなしをしてくださるというのは、私たちにとってとても大切な信仰ということです。で、イエス・キリストが天に昇って行かれたという様子については、使徒言行録の一章のところに記されております。弟子たちの見ている前で天に昇っていかれた、その様子がそこに記されております。昔は神のおられるところは上にある、空の上にあるというふうに考えましたので、イエス・キリストが天に昇っていかれたその様子が、まさしく父なる神の右に座すということに、人々が考えるようになった、そういう信仰を持つようになったということが言えます。今の時代、私たちは神のおられるところが上下関係でいう上にあるというふうには考えておりません。少なくとも私たちが住む世界とは全く別のところに神はおられる。時間の流れでいうと、私たち自身は時間の流れの中に生きておりますけれども、神ご自身は時間の流れの外におられる。それゆえに永遠、あるいは始めであり終わりである というふうに神様を表現することがあるわけです。とにかく私たちが住んでいる世界とは全く別のところに神様はおられる。しかしそこから神様は私たちを支配しておられるということも聖書を通して教えられていることであります。その父なる神の右に座しておられるというのが、まあ、今日の聖書の箇所に出てくるわけです。で、父なる神の右に座しておられるというのは神様が持っておられる権威をイエス・キリストが代理者として受け継ぎ、そしてそれをもって人々を支配しているという意味もあります。で、もう一つには、神の右に座して私たちのための取りなしをしておられるという意味も神の右に座しておられるという言葉に込められております。今日は特にイエス・キリストが私たちの罪の取りなしをするために父なる神の右に座っておられるということに焦点を合わせて見ていきたいと思っております。今日はローマの信徒への手紙の8章34節を読んでいただきました。このローマの信徒への手紙の中には神の愛についてあちらこちらに記されております。今日は8章を読んでいただきましたけれども、5章にもこの神様の愛ということについて出てきます。私たちが弱かった頃、罪人であった頃、そして神の敵であった時に、その時に神は私たちの罪の贖いとしてイエス・キリストをお使わしになり、私たちの罪の許しを完成してくださったということが言われております。イエス・キリストの十字架ということは私たちの罪の贖いのためであり、その出来事を通して神は私たちを愛してくださっているということを示してくださったと言われているわけです。で、今日の8章の34節だけを読んでいただきましたけれども、31節以下をずっと見ていきますと、神が私たちを愛してくださるということは神が私たちの味方になってくださっていることだという言い方がそこに出てきます。そうしますと、先ほど5章のところに出てきた私たちが神の敵であったその時に神は御子をお使わしになり、私たちの罪の贖いとして十字架にかけた、そこに神様の愛が示されているということとの関連が出てきます。私たちはかつて神の敵でしたけれども、今は神が私たちの味方になってくださっているということです。それは私たちが正しい人間であるとか神様の言うことをよく聞くようになったからというのではなくて、私たちは罪人であるにもかかわらず神は私たちを救おうとしてイエス・キリストをお使わしくださった、そのイエス・キリストの家に私たちは神様に愛され、そして神が私たちの味方となってくださっているということです。で、神が私たちの味方となってくださっているのであれば、私たちは神以外の誰を恐れる必要があるだろうかというのが今日の8章31節以下のところに出てきているわけです。で、この8章34節のところにこういう言葉が最初にありました。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰が私たちを罪に定めることができるのかという言葉がこの34節の最初のところに出てきました。私たちを罪に定めるという言葉が出てきてますけど、まあ、これは少し言い換えますと、誰が私たちを有罪判決を下すことができるかというふうに言っているわけです。神様が私たちに対して無罪というふうに言っている以上、その神様の決定を覆して私たちを有罪というふうに決定することのできるものは誰一人いないというのがこの8章の34節で言われていることです。もう少し正確に言いますと、私たちは無罪ではなくて有罪ではあるんですけども、恩赦を受けて罪の咎めを受けることもなくなったということであります。まあ、よく私たちは神様の救いを受けているという時に 罪の許しを受けるという言い方をします。でその時の許すという言葉、許しという言葉、それは許可を与えるという時の許という言葉ではありません。許可を与えるではなくて、罪を犯したけれどもそれが許されるということです。まあ、今の日本の法律でそれがどの程度行われているかはよく分かりませんけれども、昔は有罪判決を受けた人が、特別の国挙げての特別のことがあったときに、特赦とか恩赦というものを与えて、罰を与えないということを行うこともあったようであります。ですからこの恩赦というのは、罪は罪としてそこで宣言されますけれども、しかしそれに対する罰は与えられないということであります。私たちがキリストの救いを受けているというのはまさにそれと同じであります。私たちは罪を犯した存在であります。神様の許しを受けている。しかしそれは罪がなかったことにされているわけではありません。罪はある。しかしその私たちが許されて、それ以上その罪を問われることはないというのが聖書が私たちに教えていることであります。でここには私たちが神様の御心にかなうことをした、あるいは御心にかなう存在だからというのではなくて、キリストが私たちのために取りなしをしているからだということがとても重要なことになってきます。キリストの取りなしがあるので、神は私たちをそれ以上罪に問わない、あるいは罰を与えない。それが聖書が私たちに教えている事柄であります。ですから私たちは罪許されてはいます。しかし完全に罪がない状態になったわけではなく、罪の残りかすをなお身に帯びているものであり、そして私たちは生きている間、やはり繰り返し罪を犯すことになるかもしれません。しかしそれにもかかわらず、神はキリストのゆえに私たちをこれ以上その罪を問わないとお決めになったということであります。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかった、それは私たちの罪の救いのために、罪から救われるためであり、そして私たちがキリストに結ばれて、あたかも正しい人間であるかのように神様がみなしてくださる。そのことのゆえに神は私たちの罪をそれ以上問わないということであります。で私たちがこのキリストによって救われている、その罪が問われないというのは、キリストに結ばれているということが 大前提になっております。まあ、洗礼ということが具体的にそのキリストの許しを受けているということにつながってくるわけです。イエス・キリストの名による洗礼を受けるということは、罪からの清みを受けているというだけではなくて、キリストとしっかりと関係がそこに構築されて、そのキリストの家に私たちは神の御前に生きることが許されているということであります。でこの罪の許しということを、まあ、目に見える形で洗礼という形で私たちに与えられたわけですけれども、でこの洗礼というのは私たちのそれまで犯した罪の許しの目に見える印とされてきました。まあ、昔は、まあ、昔といっても1000年2000年くらい前の話になってきますけれども、有名なコンスタンティヌス大帝というローマ皇帝がおりました。で彼はそれまで迫害されていたローマ世界に対してキリスト教を認め、そして最終的にはキリスト教国教と定めた人物であります。で教会に対しても非常に多くの恩恵を与えた皇帝として知られております。しかしこれだけの皇帝でありながら、彼は死ぬ直前まで洗礼を受けなかったと言われております。でなぜ洗礼を受けないか、まあ、いくつか理由があるわけですけども、一番大きな理由は、洗礼はそれを受けるまでの罪は許される、しかし洗礼を受けた後の罪は許されないという考え方があったからです。でそのためにその時代の人々の中にはギリギリになるまで洗礼を受けなかったという人がいたようであります。 まあ、結果的に、まあ、死ぬギリギリまで洗礼を受けるのを待っていたために間に合わなくて先に死んでしまったという例も少なくはないと言われております。今私たちの教会はその洗礼ということについてどう考えているかというと、洗礼はそれを受ける前の罪は許されるだけではなくて、洗礼を受けた後の罪も許されるというふうに考えております。これが私たちの信仰であります。それは私たちが自分の都合によってそういうふうに考えるようになったというのではなくて、洗礼というのはただ一回限りのものとして定められております。それは洗礼を受ける以前の罪だけではなくて、洗礼を受けた後の罪に対しても有効である、まあ、そういうふうに、まあ、聖書に基づいて信じられるようになってきたからであります。でそのために私たちはこの洗礼を受けたことによって罪を許された。しかしその罪の残りカスはまだ身に帯びているので、最終的にその完全な罪の許しを受けて栄光のキリストの姿に変えられるのはキリストの再臨の時、終末の時というふうに言われているわけであります。まあ、とにかく洗礼を受けるということは罪の許しを受けるということであり、それはキリストに結ばれるということであります。このキリストに結ばれるということによって私たちの罪が許されるということがとても重要なことです。それが今日のイエス・キリストの取りなしということと深く関わってきます。洗礼というその儀式が私たちを清めるわけではありません。そうではなくて、その洗礼は私たちがキリストの家に神様に許されているということを示す目に見える印であります。ですから水がどういう水であろうが問題はありません。川の水であろうと海の水であろうと水道から出てくる水であろうと全然問題はない。どの水であっても問題はないわけです。大切なことは教会において施される洗礼という儀式は神様の救いを示す目に見える印だということであります。ですから実際にその洗礼の力、私たちの罪を許すという力は神ご自身の働きであり、聖霊が働いているということをそこで理解しておかなければなりません。神が働いておられる以上、それは時間の流れは関係はなく、過去の罪もこれから将来犯す罪であろうとも全て許されているというのが私たちの教会の信仰であります。少し極端な話をしますけれども、昔宗教改革を行ったマルチン・ルターという人がおりました。でこの人には強力な協力者がおりまして、メランヒトンといって、でルターとともに数多くの書物を書いた人です。有名なのはアウグスブルク信仰告白の起草の文章を書いたのはこのメランヒトンであったと言われております。でこのようにルターにとって非常に協力をしてきた友人でしたけれども、何があったのかよく分かりませんけれども、メランヒトンはルターに、もうこれ以上あなたのお手伝いはできない、私は罪を犯した、もうあなたの協力者ではいられないというようなことを言ったようであります。そのメランヒトンの文章は残っておりませんので、実際にはどう書いてやったのかよく分かりません。ただメランヒトンに宛てたルターの返事の手紙が残っております。でこの中でルターはメランヒトンに、あなたは神様の恵みというものをそんなちっぽけなものだと考えているのか、あなたがこれからたとえどれだけの罪を犯そうともキリストがあなたを許すというその力には何者も到底及ぶことはないのだというふうに教えました。たとえこれからあなたが千人を殺そうとしても、キリストのあなたを救うというその力は決してそれに負けることはない。だからあなたは大胆に罪を犯しなさい、しかしそれ以上大胆に神の恵みを語りなさい、まあ、そういう内容の手紙が残っております。まあ、もちろん罪を犯せというのはあくまでも手紙の中の一つの強調をする言葉であって、本当に罪を犯すことをそそのかしているわけではありません。ルターが言いたかったのは、 私たちの罪を許すキリストの力は絶大であって、私たちがどれほどの罪を犯そうとも、キリストの許しはそれ以上に大きいのだということを強調したかったわけです。だから私たちは罪を犯したことを悔いて何もしないというのではなくて、むしろすでに許されている、これからも神は私たちを許してくださる、その神の恵みを大きな声で称えなさいというのがルターが一番言いたかったことであります。私たちがキリストの取りなしによって許されているのは、そのような大きな力による許しということであります。先ほど恩赦という言葉を使いました。まあ、法廷の用語であります、法律用語であります。まあ、そういう法律の関係で少し説明していきますと、私たちは罪人であり、神は裁判官という形になります。そして神様の近くには、私たちの罪を一つ一つ取り上げ、この男はこうした、あの時はああだったと言って、私たちの罪をことごとく言い、そしてこの男は有罪だ、最も重い罪、そして大きな罰を下さなければならないと言って裁判官である神に訴えた。その一方で、私たちの弁護者としてイエス・キリストが私たちの傍らに立って、その罪の一つ一つはその通りだと認めながら、しかし私がこの男のために、まあ女性でもいいんですけど、この人のために十字架にかかり罪の贖いをした、そのことのゆえにどうかこの男を許してやってほしい、まあ、こういう弁護をするわけです。で、その弁護のゆえに神は私たちに許しの宣告を与えてください。これは決して弁護者であるキリストが神様を言いくるめて勝利を勝ち取るというものではありません。そうではなくて、キリストが私たちのために語るのはただ一つ、この人のために私は十字架にかかり罪の贖いの技を行った、それゆえにこの人を許してほしい、そういう取りなしをする、それだけのことであります。しかしこの取りなしこそが、この裁判において最も強力な弁護の言葉であります。神はそのためにイエス・キリストを私たちのところにお使わしくださいました。私たちの罪の贖いのために十字架へと向かわせたのです。そしてその十字架の出来事は、私たちを許すための神のご計画でもありました。それゆえに神は御子イエス・キリストが十字架にかかり私たちの罪の贖いとなったことのゆえに、私たちを許すと宣言するということであります。そこでは私たちはいかに立派なことをしたか、大きな働きをしたかということは全く問題にはなりません。大きな働きをしたから、あるいはわずかなことしかできなかったからといって、私たちが許されたり許されなかったりするのではなくて、どのような人にとってもイエス・キリストの十字架という罪の贖いによってこの人を許すというのが神様のご計画であったわけです。で、このようにして私たちは罪の許しを受けて、イエス・キリストはまさしくその法廷における最強の弁護者、最強の弁護をして私たちの罪の取りなしをしてくださる、それが今日私たちに語られている父なる神の右に座して私たちのために取りなしをしておられるという御言葉の意味であります。罪許された私たちは信仰生活を営む中で祈りを捧げていきます。祈りを捧げるときに、よく最後のところでこの祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります、あるいはイエス・キリストの名を通して祈りますという言葉を用います。これもイエス・キリストの取りなしということと深く関わっております。罪人である私たちは神の御前にそのまま出ることはできません。私たちの祈りもそのまま神に届くわけではありません。しかし私たちの拙い祈りを神に届けてくださり、しかもその神が受け入れてくださるようにしてくださるのはイエス・キリストの取りなしのゆえであります。イエス・キリストは十字架にかかられた時に、父よ彼らをお許しください、 彼らは何をしているのかわからないのですというふうに祈られました。これはルカによる福音書に出てきますけれども、その祈りがイエス・キリストの地上における最後の祈りというふうに言えます。しかしこのように人々のための取りなしをする祈りは十字架の時だけではなくて、むしろイエス・キリストが地上におられた全ての時に絶えず人々のための取りなしの祈りをしておられたということを私たちは忘れてはなりません。それはイエス・キリストが地上におられた時だけではなくて、天に昇られた後父なる神の右に座しておられるその時に祈りを聞くイエス・キリストが私たちのために取りなしをし、そしてその祈りを父なる神へ届けてくださる、まあ、少し、漫画のような言い方をしましたけれども、まあ、しかしそういう取りなしということを抜きに私たちの祈りはありえないということであります。私たちは罪人でありながら、しかし今はイエス・キリストの取りなしがあるので安心して神の御前に近づくことができる、安心して神に祈ることができるわけです。私のようなものが神に祈ることは許されるのだろうか、私のようなこの祈りの言葉は果たして神の御心にかなうのだろうか、いろいろ迷います。しかし何も心配することはない。私たちの拙い言葉が、わずかな祈りがイエス・キリストがしっかり受け取ってくださり、そして御心にかなう祈りとして神様に届けてくださる、こういうイエス・キリストの取りなしがなければ私たちは信仰生活を営んでいくことはできません。日々の生活の中で失敗もあるでしょう、あるいは自分の力のなさに嘆くこともあるでしょう。しかし何も心配することはないのです。なぜならイエス・キリストが常に私たちのために取りなしをし、そして神が私たちに力を与えてくださるからです。後からあの時ああすればよかった、しなければよかった、いろいろ思い悩むこともあるかもしれません。しかしその全ての責任をイエス・キリストがしっかり背負ってくださって、そういう背負いがイエス・キリストの背負ってくださるという事実があるからこそ私たちの取りなしをしてくださるというその大きな責任を担ってくださっているわけであります。それゆえに私たちはイエス・キリストゆえに何も恐れることなく思いのままに語り、そして訴えることができるわけです。私たちの信仰生活はまさにそのようにして神から、そして取りなしをしてくださるイエス・キリストのように、イエス・キリストのゆえに安心して生活することができるわけです。そのことを覚えて感謝しつつ歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちはあなたに大いなる罪を犯し、あなたの御前に出ることはかなうものではありませんでした。それどころかいつあなたによって大きな罰を受け滅びにたらされるかと戦々恐々とするものでした。しかし御子イエス・キリストを私たちのためにお送りくださり、私たちの罪の贖いとして十字架におかけくださいました。その十字架のキリストの家に私たちはあなたによって許されていることを改めて知り、そしてあなたの御前に心からの喜びと感謝を持って集うことができている幸いを思い、心から感謝いたします。日々の生活の中であなたの御心にかなわないことも多々ありますけれども、その私たちのために今もイエス・キリストが取りなしをしてくださっていることを思います。どうぞできるだけあなたの御心にかなうことをしたいと願っておりますので、それにふさわしく歩むことができますように、また行うことができますように力を与えてください。それでも私たちの行うことが間違っているならば、あなたが正してください。そしてイエス・キリストの家に、その取りなしの家に私たちをお許しください。 そして正しい道へと導いてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞその生活の中であなたの恵みが豊かに与われ、その恵みの一つ一つを数えて日々感謝して歩むことができますように導いてください。悩み苦しみにあります者にどうぞ力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。またさまざまな病にある一人一人の上にあなたの癒しの御手が述べられますように、どうぞ体も心も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。どうかこの近隣の人々がこの教会を通してあなたの救いを、あなたの恵みをしっかりと知ることができるように、そしてそれに委ねることができますように導いてください。どうぞ私たちにも聖霊をお送りくださり、また近隣の人々にも聖霊が与えられて信仰へと導いてくださいますようお願いいたします。あなたにあって平安な日々を過ごすことができるように導いてください。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなり、また次週の礼拝に集うことができるように十分な備えをすることができますように導いてください。この日礼拝を捧げる全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの場所において皆を褒めたたえ、またその近隣の人々にキリストの福音を述べ伝えていくことができますように力をお与えください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌455番4節から6節をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌455番4節から6節。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。祈りの最後に主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートに記してあります。私たちをいつも愛し守ってくださる神様、皆を賛美いたします。今日もあなたの御言葉を聞くことができ感謝いたします。あなたはたった一人の子供であるイエス様も、私たちの罪のため、そして取りなしのために私たちのもとへ送ってくださいました。感謝いたします。どうか今週も私たちがあなたのことを思い仰ぎ見ながら生活することができますように。礼拝に集えない方たちを覚えて祈ります。高齢のために自宅で過ごされている方、施設に入られている方、病気療養中の方、日曜日に働いている方、教会で礼拝をと思いながらさまざまな理由で出席できない方がいらっしゃいます。どうかそれぞれの方にそれぞれの場であなたが寄り添い慰められ穏やかに過ごすことができますように。 また礼拝に出席されている方の中にも、病気療養中の方、悩みの中にいらっしゃる方、介護されている方、ご家族を天に送られた方、目標に向かって過ごされている方がいらっしゃいます。どうか癒し、慰め、励ましをお与えください。世界には紛争、戦争、自然災害が続いています。やむことがありません。どうか平和をお与えください。私たちができることをお示しください。これらの祈りを主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなのかな。アーメン。正英29番を持って主を賛美いたします。その後祝福構想と続きます。構想になったらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。正英29番。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。